はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月の2日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、もう6月の2日ですね。
はい、
はい、ね、いいよ。だから、何やるの？
すみません、なんか、いや、私ね、
始まる前に急にな
んか言い出して、いや、ちょっと今しかないかなと思ってオファーするのを、YouTube をね、始めて、今日本当ここ来る前にアップしたんですよ。で、もうやり方全然自分も、編集とか全部自分でやってみて、やり方わかんないんですけど、今度、大竹さん出てくれますかっていうのを、ちょっと、ちょうどスタジオで二人きりだったので。
じゃあ、チャンネル登録とかをしてる人もまだ全然少なくて。
そうなんですよ。
で、これから登録してくださいっていうお願いですね。
そう、なんか出てください。で、ほんで、あんまりお時間取るのも悪いから、いいよって言ってくれたんで、だから、ちょっとスタジオのね、片隅で、ジェンガでしたっけ、こう崩すやつ、ゲームの、こう抜いて、ブロックみたいなのを抜いて上に積み上げてみたいなんで、こうサクッと取れたらなと思ったんですけどね。
でも男同士でそれやってもな。
いいじゃん。
男女。
そんな別に男女って決まってない。それそんなやましいものじゃないんですよ。それジェンガは普通にみんなね崩したらあかんっていう、ちょっと指先の体操にもちょうどいいかなと思って。
指先の体操ってなんだよそれ。
ちょっとこう細かく取るのもね。と思ったら、なんか
もうちょっと面白いこと考えてよ。
そんな、なんか力入れてくれるんですか？
いや、力入れるって力は別に入れる気ないけど。
どうせやるんだったら面白いことし
たい。例えばどういうこと、
何が
やってくれるんですか？どういうこと？
100メートル競争？
いや、そんな無理や。ちょっと大掛かりやし、私も、いや、両方無理でしょ。本当に。
100メートル
競争見たいです？
見たいかどうかは分かんないけど、必死にはなれるよなと思って。
100メートル走れます今？
分かんない、やってないから分かんない。
いやいや、やってない人ほど危ないんですよ。あれ、ガクってなるんですよ。久しぶり走ったら。
いや、だってガクとなっちゃったっていいんだろ別に。
いいけどさ、危ない。そんな体張らなくても
100メートルはちょっと危ないかな。
危ない。だからちょっともっと簡単にサクッと、それもロケ行かなあかんし、サクッとできる方がいいんかなと思ったんですよ。私は負担かけない方が、はい、100メートル走いきなり、
アジの三枚おろし対決。
なんか全部自分の得意な言ってませんそれ。
いや、俺三枚おろしできない。
できないです。
できないけどなんか。
私もできない。
できないけどなんか。
自分なりに。
いや、あれ何匹かやったら、俺三枚おろしってうまくない、やったことないけど、三枚おろししたいなって常々思ってる。
かっこいいですよね、さばけたらね。
ね。
魚こうね、一匹をさばいて
。
ちょっと切り身にして。
あれな、三枚におろしても、使えるのは2枚なんだろあれ。
いやいや、そうですけど。でもこのアラをまたほら、なんかこうね、お味噌汁とかにするんでしょ。私も何度も釣り好きなのでこうやりたいけど、3枚とかおろしたことないんですよ。そんなんやったことない人同士、どんな YouTube になるんですかそれ。
いや、わかんないけど、3枚おろしって音がいいじゃん、なんか響きが。
あ、三枚おろし。
三枚。
大竹誠の三枚おろし。
な、俺じゃなく、お前。
あ、そう。なんかでも盛り上がるんかな、それ。どういうこと？
盛り上がらないか、これ。
盛り上がらない、三枚におろして対決判断する
し。こんな、すんげえちっちゃい味。
いや、盛り上がらない。地味でしょ。
イワシみたいにちっちゃい味。
の三枚。釣り対決。
何や？
釣りをして、で、まあ、おろして、もう一日ロケじゃないですか。
釣りなんか、お前、釣れんのかよ、お前。
釣りはね。
釣りはやりたいけど、俺。
釣り好きですか？
いやいや、やりたいって、もうこれも金がね、やりたいなとは思ってるけど。なんかもう、
まだあるんだね、
なんか、誰かそういう、なんかね、教えてくれる人いないと。
私、実は釣り大好きなんですよ。でもずっと磯釣りをちっちゃい時に、本当おじいちゃん竹に、糸に鉛に針ってこれだけなんですよ、おじいちゃんそれ持って、行って、あの船虫とか、いるじゃないですか、岩の
船虫、
あのちょっとゾウリムシみたいな、
はいはいはいはい、
あれをパッとちょっと捕まえて、
あれお前捕まんねえだろお前、早くて、
結構ね捕まちょっと
早いだろあれ船虫、
早いけどもうちょっと横、そらしてて、パンとビッサンだ
ね、お前猫かお前。
でもそれで、よくね、本当岩場の、岩のところにパッと入れたらね、それは四国なんですけども、 ガシラとかね、うん、ちょっとこのなんていうんですか、うん、おこぜじゃないけど、うん、おじいちゃんもおこぜの時は、うん、あ取ったら触ったらあかんって言って、うん、おじいちゃんがバッと取ってくれるんですけど、う
ん、おこぜなんかおこぜ美味しいじゃん、だって
高級ですよね、
唐揚げのやつだろ、
そうだからいつ持って帰って、うん、いつも釣ったら唐揚げにして食べてたりして、うん、だから釣りずっとやってたんで今でも、
うん、あそうなの、
投げ釣りとか、うん、結構行くんですよ私、
投げ釣り、
そうですね、
そんなことできるの、
まあ、網にこう、うん、餌入れてね、うんう
ん、釣り好きなんだけどな、
えやりましょうよ、
釣り好きなんだけど、うん、過去の記憶でやった記憶で言えば、うん、なんかあれなんだよな、ガムか何かガム島かどっかに昔、うん、もう1年ぐらいかな、なんか1週間1回、
はい、
あのガムでロケして、あ1週間1ヶ月に1回ガム行って、
うん、
それでロケして、
うわ番組の時
帰ってくるっていう番組があったのよ。
うん、
毎月1回ですか？
一回。
そう毎月1回。
めちゃめちゃ夢みたいな。
それが多分ガムのロタ島かなんか、ロタとかなんか。
ありますロタ島、綺麗なとこですよ。もうすごい海のサンゴがすごい、う
ん
う
ん、それであとは全然全部女の子でなんか。岡本夏樹とかなんか蓮舫とかね、
楽し
そう、当時はね、
楽しそう、いい、うんうん、
それだけどな、女の子とそのなんか、うん、俺とは別のことをなんかやってるのよ、うん、向こうでね、
向こうはお買い物行ったりとか、うん、グルメとか
なんか知らないけど、うん、で俺はなんか一人で遊んでるみたいなのを撮って帰ってくるって、まあたまたま一緒になったり、するんだったらかよく覚えてないけどね、
うん、
だから行っても俺暇なのわけよ、
ね、
だからあの変な 竹の糸に糸つけて、
はい、うん、
竹竿にみたいのに糸つけて、うん、はい、そこら辺になんかあのいるザリガじゃなくてヤドカリ、
ヤドカリ、はい、
ヤドカリあれパンって潰して針の先につけて
餌にしてね、
うん、それで
やってる、
海行って、
うん、
もう暇だから、
うん、
やることないから、
はい、
ほんたらねもう7センチぐらいの魚がねピョコピョコピョコピョコ釣れてね、
うん、楽しい、あんな綺麗な海で何釣れるんやろ、
いやなんかいるんだよ、
あなんか綺麗、うん、ちょっと白い透明みたいな、
そうそうそう、そんなやつ
がいるんだよ、いますよね、潜った時にビーチのとこ、え砂浜に、
砂浜で砂浜で出して、
はやってるんじゃないですか、
いやだけど、
えでも番組で行くのはトロリング、いや
番組で行くのは島で何かするみたい なんか
あそうなんですか、
う
ん、
そう島で何 か,
なんかいいロケですね、
まあ、バブルだった
んですもん ね,
ね、うん、私昔ねそれこそ大竹さんがね、うん、で出られてた、うん、あの上岡龍太郎さんの50人で、
うん、
ニューハーフ50人っていう番組で、うん、東西対抗のニューハーフが50人ずつ出てきて100人ぐらいいるんですけど、それでロケに連れて行っていただいて、
う
ん、グアムまで、
それ も
でザ・ガマン、
うんうん、
ザ・ガマンって、うん、あの灼熱のテントの中で、うんうん、西のお姉代表の人がテントの中入って、うん、で東のお姉の代表の人が、うん、もう水も何もなしで、うんうん、で私はそこで付き添いなんですよ、
うん、
で頑張ってって、うん、もうでも無理しないでとか言いながら、うん、いやでもみんな東軍の皆さんのために頑張りますとか言って、みんなスタジオでお姉の人たちが頑張れとか言って拍手して、で応援したり、あと、うん、なんかね巨大なトカゲの中に、うん、透明のケースの中に私、うん、顔にね、うん、肉片つけて、うん、でそのトカゲが何センチ来るまで
我慢
できるかっていうのを、
うん、
ロケをね連れて行っていただいてグアムに、うん、楽しかった、私も芸能界
優雅なんだかなんだか分かんない
いや楽しかったなと思って、だからバブリーの時ですよね、ロケもすごく費用があって、うん、そういう時期ですよね。
じゃあ YouTube も大竹さんのまぶたの下に肉片つけてトカゲがどのくらい接近するまで大竹さんが耐えられるかっていう
のをやります。それめっちゃバズりそうなんですけどやって、
もう面白くないですね。だから却下っていうよりか、あの昔これ面白かったぞみたいなのがあって、
はい、
それを再現してもね、もう多分時代に合わないんだね。
ああそうかな、うん、
やっぱそれはねその時代のものとか、
でも回ってきません、うん、一周時代ってこう、
あどうだろうね、
ものによってはあるかもしれないですよね。
まあね、ものによってはなんか若い人もとってもオーソドックスなことやってるしね。
うん、でもあのトカゲをね、うん、あそうやって使ったらあかんって今はもうなるかもしれないですね、昔のテレビとまた違ってね。
そうな、 お前が噛まれたりするよな、もう事件になるよな。
いやでもギリギリやっぱあの時はみんな根性男やなと思いました。私も結構いいとこまで我慢して、
うんうんうん、みんな男だ。
いやもう肝が座ってんなと思って。
へえ。
でもなんか難しいなと思ったのは、うんうん、どういうそのね1回目の放送、うん、その YouTube でね、うん、お家で美容整形をしたんですよ、
はい、
って言っても美容整形このおうち時間が長いじゃないですか、はいはい、で私は1本目をやっぱりちょっとインパクトあるものにしようと思って美容整形をしたんですよ、うんうんうん、で美容整形って言ってもペンを使ってメイクをするっていう顔を立体的にする眉毛のペン、うん、ペンシルの鉛筆で顔を全部ちっちゃくしたいところを丸描いて、うん、であと全部
顔の中に顔を作ったのね。
あ顔作って、うんうん、であと全部ね、うん、横線でねいらないとここを斜めに線引いていったところを後でねファンデーションのスポンジでファンデーションとなじませたら影になるんですよ、
う
ん、ほうでサイコロこうあったらこう、うんうん、側面と正面、うん、正面がちっちゃいと顔ちっちゃいから、うんうんうん、それをこう作るっていうのをやったんですけど、うんうんうん、初めにお家ですあのお家時間で美容外科とかなんか美容整形でつけようかなと思ったら、うんうんうんうん、うちのマネージャーが、うん、ダメですそんなんでそんな、うん、なんかややこしいので、うん、みんなびっくりするし、うんうん、そういうなんか炎上保証法はダメですみたいな。でも見てもらわなあかんから、うん、じゃあペンとかメイクとか、うん、そういうのを書き出したらいい、うん、って言って、うん、いやまあそれやったらいいですけど、うん、とか言って、うん、いや見てもらわなあかんからでもねこうちょっとインパクトも与えなあかんし、うん
まあね
うん、なんかこうタイトルとかも難しいなと思って
やろうとしてるんだそれを。
もう一本、うんさっき上げたんです、うん、来る時車の中で、うん、
YouTube のやつ、
はい、
あの続々と届いていて、うん、東京都小平市の45歳の男性の方、うん、101回目のぎっくり腰さん、
うん、
春菜ちゃんチャンネル登録しました。まだ14人目の登録者でしたよ。
ありがとうございます。
それから
お前そんな少ないのお前。
いやさっきやから
そんな少ないでやっていや俺ねそんな少ないのお前。
けどこれ
大竹さんが出ればこうバズって
バーッとね10万人と
か。いやいやもう春の愛だから最初にもう2万人ぐらいいるのかと思ったよな。14人。
めっちゃいっぱい見よう見なんですか。
アスファルトからのジョニー、まあ、
ちょっと待って14人しかいないのになんで海釣り行かなくちゃいけないのお前と。一日潰して
だから
それおかしいだろお前。
見てもらうために出てくれませんかってオファーをちょっと勇気絞って、うん、
14じゃないです。あのアスファルトからのジョニーデッパさん、うん、15歳の男の子高校生、東京都世田谷区、
うん、愛
ちゃんチャンネル登録しましたよ、
う
ん、ぜひ大竹さんと大掛かりに動画作ってください、うん、楽しみにしてます。
大掛かりにお前これは15人目じゃないか。
15人目。
まあね、一人のためにやってもいいけどね、バカらしいからね、バカらしければ別にね。
でも、
ああ
本当やったらもっと増えてほしいですよね。
少ねえな
あれ、なんか
業界1じゃねえ
よ。業界1、15人。
15人って業界1なんじゃないの。
出てくれますそれでも。
いや別にいいけどさ、でももっと何万人かいると思って
言ったのに。
あそうって、まあ分かんないけどね。俺 YouTube 知らないからね。
だからロケとかもあんま予算もないんですよ。
予算ないんですよ。お前が決めんじゃねえか。
あれなんです、予算っていうかギャラの方はもうそれもノギャラでいいんですか。
ノギャラ。
ノギャラ。
いやギャラなんかまあ花からね、別に YouTube でか、ね、もらえると思ってないから。
15人なんでなん
すよ。いいけど、はい、やだの俺でも怖いよそれ、
はい、
うん、ダメです。俺が出てそれで、で15人だったら
変わらずだったらね、
変わらずだったら
18になりました、3人増えました
って。怖いな、なんかなんか出て、ね、減ったりして なんか、ね、8人減っちゃいました。
じゃあ100メートル走ぐらいやっぱ
今までの話の中では100メートル走が一番シンプルで面白そうですけどね。全力で競争するって
100メートル走な、言っては見たものの死ぬかもしれんなこれは。
いや本当に本当ですよ、走れないですよ廊下って本当に日々ね。私もそうですもん、久しぶりにちょっと走ろうと思ったらガクって足、うん、何今のって、うん、このカクってなんの何ですかねあれ。
お前ネットかなんかでさ、なんかちらっとさ、春の愛が何キロでこんなに痩せたみたいの出てる、出てない。
あれは広告で、はい、やらせていただいてるんです。
あ痩せてんのあれ。
痩せたんですよ私、もう70キロぐらいあったんですよ私。
そんなにあったの。
あったんです、69。
それを知らないわ。それをお前言わなかった
と。え、それ結構でも3年、うんうん、2年ぐらい
この番組担当してから、
はい、この番組で
あんまり変わってないと思うんだけど。
変わってますよ。だいぶ変わってますよ、私今。今53か。
あ、じゃあ15キロ以上痩せ
た。はい、痩せました、あれ。
本当？
本当に。これ脱いだらすごい。もう脱ぎたいわ、本当に。
そう。脱がなくていいけど。
本当に。すごいですよ、そうなん、脱いだら。はい。
顔も小さくなった。
顔がね、うん、もう、いつもね。
顔でかくなった。
でかくなってない。ちっちゃくしないとと思って、年齢にね、うん、沿ってこう、フェイスラインもぼやけてくるんですよ。うん、あと、たるんでくるし。あと、家の時間って、やっぱりね、テレビ局行ったりとかしてると、やっぱり人目っていうのあるから、うん、口角上げて笑うとか、うんうんうん、意識的に筋肉をすごい鍛えてるんですけど、うんうん、家時間だともう本当に 無の表情で洗濯やったり、いろいろするじゃないですか。
うん、まあね。
だから、どんどんこの
表情。洗濯するのにわざわざね、わざわざ明るい表情作って洗濯しないからね。
でも本当はそれぐらいキープしときたかったんで、うんうん、どうしようと思って今日、低周波ってあるじゃないですか、はいはい、肩とかにこうやるの、うん、これ絶対やったらあかんと思うんですけど、うん、それをね両方のほっぺにくっつけて、うん、肩もみのやつを結構強い量でギュッて上げてやって、
お前バカじゃないのお前、
って顔がグーッとなんか動くんですよ。
でこれ痛いだろあれ、
ちょっとだからあんまり痛くないようにこれ絶対やらないでくださいね皆さん。ほんでグーッて寄せてやったら、うん、なんか今日すごい動きがいいんでちょっと続けようかなと思って。
お前ダメだそんなこと進めちゃ。
ダメ。いや私だけですよ。これ絶対やらないでください。だからちょっと
肩に張ってなんかこうキュンキュンってこう肩動くやつだろ、はい、低周波で、
はい。あれダメかなやっぱり。
いやいやいや。
ダメじゃないですか。
あれほっぺた張ったの？
ほっぺた張った。どうかな
と思って。すごいわね。やることが。
いやだからもう
口角上げようと思って。
ちゃんと上げてまたこうね戻しとかないとなと思って。
そういうのって効果が上がんのかな。
あとねびっくりしたのがね、リモートでこう番組するじゃないですか、はい、うん、でリモートの画面で今日はよろしくお願いしますって頭を下げて、うんうんうん、あれ 2,3 秒遅れてこう映像が、うんはいはい、自分の映像が映ってるんですけど、ね、遅れてるんですよスタジオでは、ね、でよろしくお願いしますって頭下げてパッと目上げたら、うんうん、私頭頂部初めて自分で見たんですけど、うんうんうん、毛がめっちゃ薄くなってた。
薄いよ。
薄いんですか私。
薄いですよ、
はい。いや、薄くなってて。
阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんもちょっと薄いですよね。
あら、同い年です
か。エリコさんも。
私、エリコさんと本当、うん、同い年。
あ、エリコさんと同い年。
はい、全く同い年で。
ああ、そう。お年頃だね。うん、
でもびっくりしちゃって私こんええー、と思ってもう顔に出したらいけないのに、うん、顔に出ちゃってええー、と思ってほんでそれから
いや自分の頭にちょっと時間が遅れて上がっていくんでそれを見ちゃったわけね。
見ちゃったんですよ。そこまで見たことない。
それに驚いたかもしれない。
だからえー、って顔しちゃって、
アンナさん何があったんですかなんて、うん、
どうしたんですかみたいな。
どうしたんですか。
で私もその次から、うん、頭のこの生え際に、うん、濃いブラウンの茶色の、うんシャドウをね、うん、ちょっとこう塗るようにしてテレビ出ようかなとか思って。
なんか粉でもかければいいじゃない。
粉かけて。
いやだって粉かけてんじゃん。阿佐ヶ谷姉妹は。
あ、そうなんですか。
かけたりしてるとか言ってなかったっけな。
おでも汗で垂れて
こない。北郎だ。北郎が粉かけてるっす
よ。そうです。
あ、北郎と一緒でいいじゃん。70歳の北郎、72の北郎と一緒で。
いやなんかもうちょっとライトななんかね、処方的なあればなと思ってこう、うん、アイシャドウ塗るようにして、う
ん。女性ホルモンが足んないんじゃない。
それさ、うん、そんなん大竹さんに言われますお医者さん
でも分かんないけど
ね
だって髪の毛って女性ホルモンでしょ。
そうです、
ね、でもね場所によってなんですよ。
俺は頭の真ん中。
おでもすごい髪の毛ありますね。
もううっとしいんだけど、あもうなんかうっとしい髪の毛が多くて
もう美容室売ってないから
でも番組スタート当初に比べるとちょっと生え際が多少交代したな、
う
ん、
そうかね
気持ち。
あそうかね、俺もそう思うね。なんかこのね前の生え際がね、はい、なんか下がってるなってなんかちょっと思ったよ、
うん、うん、頭がこう頭の形がちょっとうっすらこう分かるような感じになってきてるのかなと思
って。もうちょっといい表現ないの。
あそうね、
頭の形がうっすら分かるような
うっすら綺麗な形
なんか、うん、ちょっと傷つくような言い方じゃなくて、ああ綺麗な頭の形ですねみたいな、それが少し分かりやすくなりましたねぐらい太郎言い方としたら言い方ってそうしたもんじゃないの。
でもあんまりこう髪の毛ふさふさだと、うんうん、男性ホルモンが少ないのかなってこう、うんうんうん あの横、ここ頭頂部が男性ホルモンでしたっけ、うん、で横がこの、うん、あの女性ホルモンでした、
うん、あそうなの、
だから場所によってこう、う
ん
う
ん、
ね、
お前男性ホルモン多いじゃんお前は
私はだって
逆にしてほしいわ、
そういう体に
だ逆にしてほしいわ逆にお前と頭部からハゲてきてもうなんか男性ホルモンが多そうでした今
やっぱりね、
そうだよ
ってね、
いやいやいや、
でもね、なんか日々、うん、家時間ってなんかちょっとどんどんね、
そうだな、
ちょっと鍛えなあかんなと思いました、
ね、う
ん、
そうだな、
自分も、
はい、はい、ね、はいはい、わかりましたやめろその低周波をおっぺたに当てるのは、
あ、わかりました、
これダメだよ、
ないと思います、
わかりました、すみません、
はいはい、はい、太田さん、
はい、まずは朝日新聞の記事からご紹介しますが、うんうん、あの白人警官が黒人の男性の首を圧迫して死なせた事件をきっかけとしましたアメリカでの抗議活動、5月31日も各地で続きました、放火略奪も起きて騒然とした雰囲気が今広がってるんですね。でデモの背景には繰り返される黒人への差別に加えて新型コロナウイルスによって炙り出された格差の問題もあると、まあ、黒人の方が感染者数多いし危険な仕事に就かざるを得ないという状況もあるみたいですね。これあの46歳の黒人の男性が、亡くなった、まあ、警官に首を押さえつけられて息ができないプリーズプリーズと助けを求めていたのに結局死に至らしめてしまったということで、まあ、全米各地で抗議活動140都市以上に広がっています。で平和的に続いているのが大半なんですが一部では暴徒化して、40都市以上が夜間外出禁止令を出しました。でホワイトハウスの近くでも、建物が放火されて警官隊が催涙弾で応じたり、フィラデルフィアでは商店の略奪が起きてニューヨークではパトカーに火炎瓶を投げつけた女性たちが逮捕されています、うんうん、で問題なのはトランプ大統領はちょっとこれをこう刺激するような、うん、若干煽るような言動もツイッターでしてまして、はい、略奪が始まれば銃撃が始まるということで、うん、まあ、実力行使を匂わせるようなことも言っていて、うん、それに反発して余計に火がつくっていった要素もあるみたいですね。
略奪が始まれば銃撃が始まるってね、うん、なんていう言い方だろうね。これなんか昔の何かの言い方を真似したとかっていうね、
あ、そうなんですか、
まあ、話も出てるけども、これがツイッターで今問題になってるらしいけどダメだよね、
うん、ニュース見てたらすごい、
銃撃とかあってね、まあ、全米で起こってて、はい、しかもこのコロナ禍の中でね、
うん、
コロナ禍で起こってるわけで、まあよっぽど、まあこの、まあ、アメリカは失業率も増えてるし、
はい、
まあそれも重なって、まあよっぽどね仕事がなくなったりこうしてたんだろうね、うん、まあそれで最後はトランプ大統領は何軍まで、
まあ、州兵を派遣した方がいいんじゃないかみたいなことも言ってるみたいですよね。
今はまだ警察官とかそういうのがね、でもの鎮圧になんか図ってるらしいけどね、ただ一部だけね、なんかこうデモ隊がなんか片膝をついてなんていうのデモはしてるんだけど、そのなんていうの
暴力振るいませんっていうアピールのために
っていうアピールをするために片っぽの膝をついてね、抗議を続けたと。そしたらそれに対して最前線にいる警察官も片膝をついてそれに応えたとかっていうね、話もあって、まあそんな中にほんまあこんなのはほんのちっちゃな話なんだろうけども、まあでもはちゃんと認められた権利だからね。それでこの亡くなった方の弟さんが出てきててね、弟さんがこういう暴力はやめようって、まあお兄さん殺されてんだよ、死んじゃってんのにこういう暴力をやめようっていうのを弟さんがやっぱしなんかデモをしている人に語りかけるっていうのはね、まあでそういうのもちゃんと報道されるっていうのもね、まあいいところと悪いところがこのデモにはたくさん出てるなと。少なくてもでもこの後周兵を要請とかね、
そうですね、事態が激化しないことを祈るのみですよね、
そういう風にならないことをね、
本当です
ね、はい、思うよね。はい、次です、
続いてはアエラドット、まあ、週刊朝日のアエラ のサイトの記事なんですけれども、古賀茂明さん、元の経済産業省の官僚の方で、室井佑月さんと米山隆一さんの、キューピッドでもある方ですけども、はい、コラムがありまして、黒川博さん、前の東京高等検察庁の検事長だった方、訓告措置への批判が高まっているんですね。甘すぎると。
はい、
で、内閣安倍総理の責任でこういう甘い訓告なのか、法務検察の責任なのか、はっきりしないと、押し付け合ってるような印象もあるんですけども、この議論自体が馬鹿げていると、古賀さんは言ってるんですね、で、どうしてかというと、国家公務員法上の懲戒処分、こんなことやったから処分しますっていう権限は、実は内閣にしか与えられていないと。
なるほど。
で、内閣の代表は安倍総理なんだと。で、逆に言うと、森雅子法務大臣や稲田信夫検事総長は、どう頑張っても、黒川さんに国家公務員法上の正式な懲戒処分を課すことができないと。安倍総理にしかできない。内閣にしかできないと、処分は。で、今回の結果を法律的に解釈すると、内閣安倍総理が黒川検事長に懲戒処分をしないと決めたので、森法務大臣と稲田検事総長が、その内々の決まりによって一番重い訓告という、指導監督上の措置を下したということに、法律上は、なると。
はい、
厳しい懲戒処分にしなかった責任は、ひとえに内閣安倍総理にあるというのが、法律的な真っ当な解釈なんだと、古賀さんは言っています。で、もう一つ、黒川さんの行為が該当すると思われる、常習賭博、何回かにわたって、定期的に、かけ回しやっていたということが分かっておりますので、これ、懲戒処分は人事院の勧告によると、停職であるという、もともと。それなのに今回訓告っていう軽い処分だったよということなんですけど、人事院の指針の中には実は標準なパターンよりも重くする可能性のある例が挙げられていて、職責が特に高い時、つまり重要なポジションにいる時と、公務内外に及ぼす影響が特に大きい時を挙げていて、黒川さんは考えてみれば検察ナンバー2で極めて、高い地位にある、それから今回の行為によって検察への国民の信頼を失わせるという影響も大きいと、これら二つの点を考えると、標準的な停職よりも実は一段厳しい処分、すなわち免職にするのが妥当な実は判断なんだと、その場合は退職金はゼロとなって、世論の批判も浴びないということを古賀さんは言ってるんですね。
人事院が、なんていうの、祭壇によれば、これはもう、地位の高い人がやったっていうことに関しては、
あと世の中への影響を考えると、
もう一つ上の、
免職。辞めさせる。つまり、退職金ゼロ。
人事院はそういうふうに思ってるってこと、言ってるってこと。
ルールはそうだっていうふうに決めてあるだけで。
人事院のルールはそうだって。力はないんだよね。
でもね、そうですね。
会計検査院がね、こうですよって指摘するんだけど、
強制力はないので、
強制力はない、
近いものがあるかもしれません。
一緒だね。それがこう人事院のしてる、もう一つ現場では、これでも安倍さんいつも任命責任は私にあるってお
っしゃってますね。任命したのは内閣であり安倍総理なわけなので、今回の処分を決めるのも、国家公務員法の法律のルールに乗ってれば内閣であり、安倍総理だっていうことですよね。
古賀さんは、こう、内閣がね、全部やったんだと、ね、そういうふうに言ってるわけだ。で、安倍さんは任命責任があると言ってんだよね。任命責任があるっていうのは、ね、あなたを任命しますって言ったわけでしょ、任命責任はあるけど、その訓告とかそういうことは私じゃないって言ってるわけだよね。
下から上がってきたものを OK と言っただけっていうふうには言ってるんですけど、
最後もやっとしてるけど、古賀さんが言ってる、
ルールというか法律というか決まりにのっとればこれが妥当なんだろうという古賀さんのご意見ですね。で、ちなみに、第1回、天秤麻雀大会黒川杯 というのが開催されるということが SNS 上で話題になりました。これいわゆる天品、つまり1000点100円のレートだと犯罪に当たらないということが黒川さんの件でお墨付きが与えられたと解釈して、だったらみんなで1000点100円のレートで賭け麻雀を公然と検察庁の前でやろうじゃないのっていうことが盛り上がって、でこれ最初ネタだと思ってたんですけど、まあ実際にやった人たちがいるらしく、その検察庁前でやったそうなんですが、やっぱり警官たちがたくさんメディアの人たちが集まってきてしまって、大混乱になりそうになっちゃったということで、場所を急遽変えて、日比谷公園内でやってたんですけど、まあ、最終的な決着がつく前に管理事務所から閉園時間ですっていうふうに言われて、まあ、残念ながら大会は終了したということがニュースポストセブンに書かれておりますけど、これ実際にやった人たちがいたんですね。てっきりネタだとみんな思ってたかもしれないですけど。
それ検察庁の前でやろうとしたのは、ダメですよってなんか言われた
の？いや、たくさんの警官とかが、人が集まってきちゃったんで、で、混乱するので、じゃあ場所を、じゃあ日比谷公園の中にしましょうと移したところ、やっぱり、閉園時間ですと言って、結局、いい決着がつく前に終わっちゃったと。
そうか。公園の中でも麻雀は、まあやらないけど、普通。まあ、でも、実際にこういう、ね、なんかちょっとくだらなくてね、まあバカらしさもちょっと俺はあると思うんだけど、まあそんなにここでね検察庁の場で何択も囲んだらそれはとんでもないことになるけどね。
やっぱり YouTube で大竹さんと春菜愛ちゃんとあと何人かが1000円で賭け間違ったらまずいですね。
私ちょっと3回目ぐらいで終わっちゃうじゃないですか。
そんなこと言っちゃダメです。
そうですよ。
何言ってんですか、
ね、
YouTube で
教えてもらおうかな麻雀をね。
バカ、はい、太田さん振らないでそんなん、ね、はい、まあそんなんでね、まあでも若い人とこうね、若い人たちそんなにもう麻雀やんないからね、
減ってますね。
俺たち年寄りはね、昔もどこ行ってもそんなんだったからね。
でも今はアイドルとかね、麻雀のアイドルとか、結構アイドルの子も麻雀やったりとか、女の子の
モンド TV でな、
あ、そうなんです
よ、女性のプロ雀士とかも結構あります
よね。結構頭使うから勉強になるって増えてますよ。でも
そうだよ、ついこの間までな、年寄りはボケないために麻雀やりましょうって言ってたよな。
じゃあかけなければどんどんやっていいんですよね、
はい、もちろん教えてください、はい、
さあ今日も始めましょう。